今日の聖書の説教の箇所を読みたいと思います。今日の説教の箇所はマタイの福音書12章38節から48節。マタイの福音書12章38節から45節ですね。45節。23ページとなります。マタイの福音書12章38節。その時、律法学者、ファリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他は印は与えられません。ヨナは三日三晩、太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩、地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はユナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにユナよりも勝った者がいるのです。南の女王が裁きの時今の時代の人々と共にこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。毎週マタイの福音書連続で学んでいますけれども、今日私たちに与えられている箇所、それはその前から続いているイエス様とファリサイ主義者、ファリサイ主義の律法学者たちとの論争の最後の部分となります。この箇所で律法の専門家たちですね、つまり聖書を専門としている何人かの人たちが立ち上がってイエス様をテストしよう、イエス様を試そうとします。彼らは言います。印を見せてくださいというんですね。それは天からの印という意味。どういうことかというと、あなたが天から、つまり神様から使わされた人間だ、神様から使わされたものであるという、そういう証拠を見せてくださいというふうに言われる。イエス様いろいろ、癒しの技はこれまで何度も、数知れないほどなさっています。でも、癒しの技によっては、それはイエス様が神から使わされた方だということは認められないと、彼らは言うのです。この前のところでも、イエス様は目も見えず、話すこともできない苦しみの中にあった人を癒され、その尊厳と、存在を回復なさいました。しかしそれを見たパリサイ人たちは、その癒しの技は悪魔によるものだという暴言を吐きました。イエス様は言われました。私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、つまり癒しの技を行っているのならば、もう神の国はあなた方のところに来ているんだとイエス様はおっしゃいました。しかし、パリサイ人たちは、人間の尊厳の回復、健康の回復、存在の回復という奇跡を見ても、それによっては、イエス様が神様の働きをしているとは認めなかったのです。むしろ、悪魔の働きをしていると言いました。そして、確かにあなたが、神から使わされたものであるという、天からの印を見せよう。そうしたら信じてやろうというわけです。それはある意味モーセやあるいはサムエリやイリアが行ったような、言うならば天変地異を引き起こすような、奇跡、そういうものであったのでしょう。私たちの周りにもそういうことはないとは言えないと思うんですね。人生に絶望した人が教会に来るようになった。そしてその人に希望が与えられ、その存在の尊厳が回復していきます。ある場合は病気が癒されていく、 そして喜びと感謝と賛美がその人の中に、そしてそこに集う私たち教会の中に与えられていく、そういう状況を見ているのにね、もし神が愛なのなら証拠を見せろ、神が生きているんだったら、イエス様が生きているって言うんだったら、ちょっと証拠を見せて、見えないじゃないというのは、もう小さい子供から大人まで全ての世代にあたって言われることです。イエス様が生きている証拠を見せてというのはよく言われることです。今ここにこうやって人生と存在が回復した人がいるじゃないですか。愛によって生かされている人がいるじゃないですか。これ神様が生きているからですよと言っても、証拠を見せろという人は納得しないのです。どうしてかというと、彼らが言っているのは、俺が、私が納得する証拠を見せなさい、私がその証拠が証拠として価値があるかどうかを私が決めるって言ってるだけなんです。だからどんなに人生が回復して喜んでいる人が目の前にいても認めようとしない。でここで言われていることっていうのは、誰が天からの印、イエス様が本当に神から使わされた方、いや神の子そのものであるということを決めるのか、また誰が善悪を決めるのか、誰が神の技か神の技じゃないのか、そういうことを決めるのか、ここで問題となっているのはそういうことであるわけなんです。彼らは見ても認めないわけです。聖書は一貫して言います。人間にはその権限を与えられていないんだと。人間がそのように主張する、ある技を見てそれが本当に神様の見ての技かどうかを決める、自分、俺が決めてやる、それが神様から来たものかどうなのかということを俺が決めてやるというのは、それは人間が持っている高慢という罪の本質のゆえなんだと聖書は教えるのです。それでイエス様は彼らにお答えになります。悪い会員の時代は印を求める、だが預言者ヨナの印の他には印は与えられないとイエス様はおっしゃる。でこの言葉はですね、全く同じ言葉が同じマタイの福音書の16章の4節にももう一点出てきます。ということは、これはイエス様が何度もおっしゃってたってことを意味しているようです。印は与えられない、預言者ヨナの印以外には与えられないんだということをイエス様は何度も弟子たちにおっしゃっている。いや弟子たちではない、イエス様を試そうとする者たちにおっしゃるのです。個人というよりも、ね、時代全体が悪い邪悪な会員の時代とおっしゃっている。この時代全体が神様に対して会員を行っている、神様を裏切り続け神様でないものを拝んでいる、ある意味自分の高慢、自分の思いを自分の礼拝対象としているのです。印を求めるのは神様を神様としないからです。だからイエス様は言われるのです。預言者ヨナの印の他には印は与えられないと。預言者ヨナの印というのは何かというと、これは謙遜の印なんです。旧約聖書にヨナ書という預言者の書があります。紀元前8世紀頃の話ですけれども、当時中東最大のアッシリア帝国の、ニネベという首都、アシリア帝国にニネベという人があったんですけれども、非常に罪深い都市でした。神様はヨナに言われます。ニネベの罪はあまりにも大きい、40日後にニネベを滅ぼす、ニネベに行ってそのことを伝えよと神様はヨナに言うわけですね。ところがヨナはもうとんでもない、そんなことやったら殺されると思ってですね、そしてユナを恐れて神様の顔を避けて船に乗ってニネベとは反対側、ニネベっていうのはユナがいたところから東側なんですけれども、船の反対側西の方にこう逃げるわけです。ところが結局ユナはですね、船から投げ出されて大魚、大きな魚に飲み込まれます。で3日3晩大魚の腹の中にいて、彼は悔い改めるのです。そして彼は立って ニネベに行ってですね、神様の言葉を伝えます。滅びるぞって伝えられます。お前たちの罪あまりにも大きい、今から40日の後神様はこのニネベを滅ぼすと彼は伝えるわけです。するとですね、ニネベの人々は王様から身分の最も低い者まで全員が灰をかぶって断食して悔い改めて神様の怒りと滅びを免れたと、ヨナ書に書いてあります。イエス様は言われます。ヨナが3日目晩魚の腹の中にいたように、人の子も3日目晩、地の中にいるとおっしゃった。地の中にいるというのは地獄に落ちるということを意味するわけですけれども、イエス様が十字架にかけられ殺され地獄に落ちるまで引き込められるんだということを意味しているわけです。つまりイエス様はこれ何とおっしゃったか、印を見せてください、印を見せてくださいと言われたときに、イエス様がおっしゃったのはヨナの印の他は何も与えられないとおっしゃった。つまり引き込められることが天からの印なんだとイエス様おっしゃった。旧約聖書にはですね、自分が神様から使わされたものだということを表すために雹を降らせた預言者がいるんです。預言者サムエルです。預言者サムエルは自分が神様から使わされたものだということを表すために雹を降らせたことがありました。イスラエルの人々は恐れるんですね。サムエルを非常に恐れる。ああ、サムエルに対してすごい失礼なことをしてしまったって言って、ね、恐れるんです。そういうことが書いてあります。しかしイエス様はそういうような形でご自分の存在を表そうとはなさらなかったんです。伝道の活動を始められる前にイエス様は悪魔の試みに遭います。悪魔は言うのです。もしあなたが神の子だったら、もしというよりはむしろあなたは神の子なんだからっていう方にどちらかというと意味が違う。もしあなたが神の子だったら、あなたは神の子なんだから、パンを、石をパンに変えてごらんなさい。そして自分の必要を満たせばいいじゃないか。自分の好きなことを好きなようにやったらいいじゃないか。あなたは神の子なんだから、何だって好きなことできるでしょう。というわけです。また、もしあなたが神の子だったら、あるいはもし、あなたは神の子なんだから、神殿の上からみんなが見てる前でですね、神殿の一番高いところから飛び降りて、空中に浮かんで、空中浮遊して、そして自分が神の子であることを人々に知らしめたらいいじゃないですか。そしたらみんなあなたをひれ伏して拝んで、あなたが神の子だということを認めるでしょうというのです。しかしイエス様はそのような悪魔の試みを聖書の言葉で退けて、何一つ印を表そうとはなさらなかったのです。またイエス様が十字架にかけられた時、最初たちが言いました。もしお前が神の子 なのなら、今十字架から降りてこい。そうしたらお前を信じようと言いました。しかしイエス様は自分の才能の力を持ってそれをなさろうとはなさなかったのです。人を驚愕させて、あるいは恐怖に陥れるような印というのは、自分を高める印なんですね。自分を高める印です。雹を降らせる。そうするとみんなが、ああ、しまった。あの人に失礼なことしてしまったと思う。それは自分を高める印になります。また、神殿の一番高いところから飛び降りてというか、浮かんで、人々に自分は神の子だと宣言する。その印も自分を高める印です。人々はひれ伏すかもしれません。しかし、それは、誠の神の子の印ではないのだとイエス様が言われるのです。十字架の死という究極の謙遜、究極的に低められることこそ神の子の印なのだとイエス様おっしゃる。不義な寛因の時代、すべてのものが高慢になっている時代、その時代に神の子が神の子としての実存を表すということは、全く謙遜という印でしかありえないのだと、これこそ神の子の本質の表れなのだとイエス様はおっしゃるのです。天変地異を引き起こすような奇跡を起こしたら、人々は驚いてひれ伏すでしょう。恐れるでしょう。神の子と言ってその人を祭り上げるでしょう。 しかし人は救われないのです。人の罪が解決しないからです。人の罪を解決し、すべての罪を許す救いというのは、イエス様ご自身が人の罪を全部引き受けて死ぬという十字架の中にしかないからです。イエス様は私を救うため、またあなたを救うため低くなられたのです。そしてイエス様は言葉を継がれます。ニネベの人たちが裁きの時に、今の時代を裁く、なぜならニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからです。しかし今ここにヨナの説教よりも偉大な説教が語られている。この日本語の訳にはですね、ヨナの訳もそうなんですけども、ヨナよりも偉大なものがいると書いてありますけれども、ギリシャ語を調べますと、ここは人という意味で言われているわけではありません。ヨナよりも偉大なるものということで、ヨナの宣教よりも偉大な宣教とも理解されます。今言った通り、イエス様は自分をヨナよりも偉大であると言って自分を高めようとはしていらっしゃらないのです。低められたものとしての実存を全うしておられます。今ここにヨナが語った滅ぼされるぞという、説教よりも偉大な説教、幸いなるかな心の貧しき者たち、幸いなるかな悲しむ者たちという祝福をもたらす説教が語られている。不完全なものを完全なものとする命の説教が語られているではないか。天の命がここに表されているではないか。病の人々が癒されているではないか。なぜこれを見て悟らないのか。なぜこれを見て悔い改めないのかとイエス様おっしゃるのです。また紀元前10年、10世紀頃、南の女王シェバの女王がソロモン王の知恵の言葉を聞くためにわざわざやってきました。しかし今ここにソロモンの知恵よりも偉大な知恵が語られている。人を生かす天の知恵、福音の言葉が語られているではないか。なぜ神の言葉を聞いて悟らないのか、悔い改めようとしないのかとイエス様はおっしゃるのです。なぜいつまでも自分は正しいと言い張るのか、なぜそう言い続けるのか、謙遜な心で見ようとすれば分かることだとイエス様はおっしゃいます。続けてですね、イエス様はこの状態を、汚れた霊が出ていった人にもう一度その汚れた霊が戻ってくるという、そういう状態になぞらえてご説明になります。汚れた霊が出ていくというのはどういうことかというと、聖書の言葉を聞いて、神様の言葉を聞いて偶像礼拝や占いをやめたり、それまでの霊的な悪癖をやめたりすることです。しかし汚れた霊が出ていっても、そこにイエス様が住んでいなかったら、イエス様に住んでいただかなかったら空き家のままになってしまう。そしてきれいに掃除がしてあり片付いているというのは、客を迎える準備ができているということにします。それなのにイエス様を迎え入れていない、救い主を迎え入れるのを拒否しているということです。それでいて掃除をして片付けて他のものを待っている。そうするとそこには出ていった霊が自分よりももっと悪い7つの霊、すなわちありとあらゆる悪霊を連れて帰ってきて住み着くのだ。そしてその人の後の状態は前の状態よりはるかに悪くなるというのです。邪悪な会員の時代もこれと同じだと。皆さん、私たちはイエス様にこの心の中に住んでいただきたいと思いませんか。イエス様が住んでくださっていたら、悪霊は決して入ることはできないのです。人パウロは言いました。あなた方は神の神殿であると言いました。あなた方は神の宮であると人パウロは言いました。イエス様を信じた時から、イエス様あなたを信じますと告白した時から、心の中で告白した時から、イエス様が一人一人に住んでおられるのです。イエス様を受け入れるとは一体どういうことでしょうか。イエス様に住んでいただくというのはどういうことでしょうか。それは十字架にかけられて地獄に落ちていくことが神の子としての印だと言われたイエス様を信じることです。地獄の底にまで落ちたイエス様の謙遜が、あのイエス様の謙遜が私に救いをもたらしてくださったということに対して そうだと言ってうなずくことです。イエス様の犠牲の上に自分の救いがあり、幸いがあるのだということを感謝することです。イエス様の時代と同じように、今も邪悪な会員の時代です。すべてのものが自分は正しいと言っているのです。自分の真実よりも自分の思いを大事にする、このような、この世の中から、この時代の中から私たちを救うもの、それはイエス様の謙遜の他にありません。イエス様は悲められました。苦しめられました。侮辱され、痛みつけられ、殺されました。その低さの中に私たちの救いがあるのです。私たちは何と言うでしょうか。イエス様、もしあなたが神の子ならば、地球上から戦争を今すぐやめさせて、飢饉や天災すべてなくさせるとかといった、そういう別の印を見せてください。そうしたら信じますと私たちは言うでしょうか。今私が持っている問題のすべてを今すぐ解決してください。私を幸せにしてください。そうしたら信じますと言うでしょうか。それとも、主イエス様、あなたの低さ、あなたの謙遜の中に私の救いがあります。あなたの低さで私を覆ってください。あなたの低さで私を包んでください。あなたが低められたから私は救われたのです。あなたが地獄にまで行って苦しいんだから今の私の幸いがあるのです。あなたの低さをもっと知ることができるようにしてください。低められたあなたが私の心の中に住んでください。低められたあなたの心を知ることができるように私を導いてください。低められたあなたが私の心を満たしてくださいと祈るでしょうか。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。主イエス様、あなたは2000年前にあのパレスチナの地を歩かれたとき、あなたのことを何にもわからなかった、あなたが低められるためにやってきたということを何も知らなかった一人一人をあなたは愛されました。自分が癒されることしか考えてなかった者たちをあなたは癒されたのです。そしてあなたのあふれる愛を注がれました。主イエス様、私たちも同じです。自分のことしかわからないこんな私たち、あなたの低められた十字架の姿、本当に分かっているとは言えないような、こんな私たちはあなたを憐れんでくださって、私たちの生活の中に、私たちの存在の中にあなたの命を注いでくださっているのです。あなたは理解されるから、理解されたから十字架の道を歩かれたのでも、みんなが分かってくれるから十字架に書かれたのでもありませんでした。誰にも分かってもらえずに、誰にも理解されずに、そういう孤独な十字架の道をあなたは歩かれ、私たちに救いを与えてくださいました。主を憐れんでください。私たち何もわからないものです。ただあなたの十字架にしか私たちを救う力はありません。主をどうぞ私たちを憐れんでくださって、十字架にかけられたあなたが私たちを満たしてくださいますようにお願いいたします。主をどうぞ、弱っている者たち、病んでいる者たち、またあなたが分からなくなっている一人一人をあなたが憐れんでくださって、一人一人に現れてください。命を注いでください。癒してくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。